理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B。 今回は第245回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2018年の、配信はもうしてるんですけど、収録は最初なんですよね。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。
はい、っていうかもう終わっちゃいましたよ。休みどうする？
いや、結構最後の最後でいろいろ満喫しましたよ。
あ、そう。
いつもお正月休みって、
うん、
なんかこうバタバタして、
うん、
帰省して実家にね、
うん、
で U ターンすると、
うん、
はい仕事ですっていう感じなんですけど、
でも今年結構そのなんだろう、お正月休みが短いというか、
うん、
ちょうど週末に年末年始がかかっちゃってっていうような印象があるんですけど、だから帰省ラッシュが2日でしたっけ？
U ターンがね。
あ、そうだ、そう、 U ターンラッシュが2日3日っていうので、帰省するのも大変なのかなっていうニュース見ながら思ってたんですけど、
うん、そう、4日からお仕事の人が結構いて、
うん、
そうすると自分で運転するパターンだと3日だとなかなか大変なんで、2日に帰ってこようとか。
ですよね。
で、公共交通機関でも3日には、のうちには帰ってきたいとかっていうので混んでましたね。
ねえ、だから、もうちょっと、まあ、ピークはありましたけど、なんだかんだ言って、ばらける印象が今年はキュッと詰まってるような感じがしました。まあ私は帰省する先、なんていうか、遠くの帰省先っていうのはないので、
うん、
ニュース見ててそう思っただけなんですけど、
そうで、私は本当は5日がお仕事のはずだったんですけど、
金曜日ですね。
はい、無理やり休みまして、
お、
冬休みをこうガーンと延長したんですよ。4日間延長したことになるんですね。
仕事始めいつですか？
なので、成人の日明け
なんですと
っていうのがありまして、
はあ、
で急遽休みにしたんで、
はあ、
一日ボンと空いたので、
うん、
その日は博物館巡りをしまして、
まあまた一人オフ会を、
午前中小田原の方にある神奈川県立、生命と地球の科学館かな、みたいなところに行き、
うん、
でその後小田原城の天守閣、結構天守閣の中に展示が充実してるんですけど、
うん、
に行って、
うん、かまぼこ食べて。
あ、かまぼこ結局食べなかったんだよな。
あら、まあ残念。
で、東京に、東海道線一本で行って、
うん、
東京駅から徒歩8分ぐらいの貨幣博物館っていう、日銀のすぐ横にある博物館に行き。
お金の博物館ですか？
そうです。
へぇ。
なんか撮影禁止なの。
え？
多分お札とかいろいろ置いてあるからと思うんだけど。
へぇ。
で、小学生とか中学生がなんかメモを取りながらいろいろ見てたりするんですが、うん、あんま混んでない。
それは穴場的な感じで良さそうですね。面白そう。
で、金曜日の夕方で、その後上野の国立科学博物館に行き、そこはね、何人か知り合いと合流して、
お、
夜8時、閉館ギリギリまで。
へぇ。
っていうのをやりました。
へえ、結構なんか美術館巡りと美術館巡り博物館巡りって、うん、一日に2箇所3箇所行くとなんか頭の中パンクしません？
美術館はパンクしそうになるけど、
うん、
博物館はそんなことないかな。
そう、なんかやっぱり休みの日に、あ、こことここっていう風にして2つ3つ行ったこと私も過去にあるんですけど、
うん、
なんか頭の中すごいパンクしたような、なんていうかな、よく漫画であるじゃないですか、吹き出しの中に文字がいっぱいブワーって入ってるあんなようなイメージになります。
そうです、それはあれですよ、
ん、
たくさん学ぼうとするからじゃないですか。
いやでも学びに行くんじゃないですか。
いやいや楽しい展示を見に行けばいいじゃないですか。
いやまあ楽しい、だ学ぶのが楽しい。
うん。
だけど
疲れちゃうのね。
あ、そうそうそうそう。だけどせっかく来たからって貪欲になんかあっちを見てこっち見てっているとなんか。
それ400メートル走を1日に4本とか5本とか走るからダメなんですよ。ジョギングレベルでやれば結構長く走ってても大丈夫ですよ。
いやでもね、ほらあのね、二度目はないから。
二度目はないから、
その展示は今日しか来れないってなると。
そうだから私、小田原城も、うん、貨幣博物館も、うん、国立科学博物館も、うん、まあ、結構流しな感じで見てたんで。
あ、でもそっか、その3つは基本全部常設展って感じですか。
最初のやつも常設展ですけど、最初の神奈川県立生命と地球の科学館は初めてだったんで、
うん、じっくりたっぷりどっぷり、
まあそうね、
結構ね、
新しめの博物館なこともあって、
はい、
岩石標本とか、
へ、
その辺の展示が、
うん、
柱状節理って知ってます？
ああ、知ってます。あの、なんだろう、よく水晶の岩っていうか石があるじゃないですか。あれの岩バージョンみたいなやつですよね。
そう、で、六角形の、柱、
うん、
状に割れてる、
うん、
ですよ。
はい、はい。
あの、地面が。
自然の偉大さを目の当たりにするって感じですね。
それの本物が、
ほう。
3メートルとか4メートルの幅で、
うん、
高さも5、6メートルある柱状節理の本物が置いてあったりするのよ。
うんうん、はぁ、あ。へぇ、へぇ、ほう。
結構
でかいですよね、
でかいでしょ
?5、6メートル。2階から覗く感じですか ?1 階から見上げる感じ
?1 階から3階の天井ぐらいまである感じで、
うん、
で、隣には地層みたいなのドーンってあってみたいので、
うん、
結構ね、豪華な感じですよ。
へえ、面白そうですね。柱状節理って結構あっちこっちにあるといえばあっちこっちにあるじゃないですか。あ、
ね、一番有名なとこはね、ディズニーシ
ー。え、シーの中にあるの本物が？
確かね、本物なんじゃないかと思うんだよな。
へえ、
とかがあったりしますけどね。
うん、そう、あの、まあ、規模は小さくっても結構あっちこっちで見るんですよね、うん、どこだったっけな、なんかロープウェイで登ってる途中に柱状節理っていう看板とともにあったりとか、 あここかとか。
そうで、
知ってるというか名前を知ってるとちょっと本物を見た時にふふんとなるような言葉ですよね、柱状節理って。
だし本当に六角形にね割れてるというか、
うん、
っていうのもすごいなって思うんですけど、
うんうんうん、
で、この調子で、
この調子で
国立科学博物館ぐらいの広さだったらすげえなーって思ったんですけど、
うん、
広さ的にはそんなでもないんで、ちょっと駆け足になっちゃう感じかな。なので、展示は結構ね、今っぽいし、綺麗だし、
うん、
本物感もすごくあるんだけど、
うん、
規模的な話をしちゃうと、
うん、
この、国立科学博物館の奥深さまではなかなか行けない感じでしたね、
うん、まあ、でもその分お気軽にって言い方は変だけどパンと行ける感じなのかな。
うん、あのね、国立科学博物館の、
うん、
地球館の2フロア分ぐらいが入ってる感じ。
じゃあ逆にじっくり見てもそんなに時間がかからないというか1日費やすこともないから。
そうね、半日ぐらいかな。
ちょっと行くには良さそうですね。国立科学博物館はじっくり見たら1日じゃ終わんないし、普通に見ても1日ギリギリだし。
国立科学博物館では、知り合いと合流しまして、そこだけは。
はい。
で、去年の、そんな理科の時間、オフ会でもご説明した最初のフロア。
うん、去年？一昨年？去年？
去年ですよ、去年の2月ね。
あれ2月でしたっけ
?2 月の頭か1月の終わりかそのくらいだったと思いますよ。
あ、そうだったっけ。あらまあ。
なんとなく覚えてるでしょ。
確かにダウンコートを着てた記憶はある。
そうそうそう。で、一番最初に回った、日本館の 一番最初に入るようなホエアを4人ぐらいかで1時間かけて、
うん、ほーじっくり、
そうですね、簡単な説明しつつ、うん、一個一個でもないけど、まあ説明して、
え、吉安さんの説明を独占したってことですか。
まあ、独占といえば独占なのかもしれないですけどね。
あら、あら贅沢
っていうので回って、
うん、
5時ぐらいから8時ぐらいまでいました。
なんか目も足もしょぼしょぼになりそう。
うん、水俣熊楠店っていうのに30分いて、うん、その、自然を知る技術みたいなやつのとこに1時間いて、
うん、
で、ほぼ、日本館と、あと、地衣類っていう、金と、藻というか、藻類の混ざったようなやつの、
あの、森に行った時に、木の上にあるカーテンみたいなやつですよね。
とか、あと木にくっついてる、これって苔？それとも何？っていうようなやつとかもそうなんですけど、うん、その企画展を常設展の仲間でやってるんで、
うん、
その辺も見たりして、
うん、
はい、で、新年会して帰ってきたとかって
。ああ、しかも夜は新年会。ハードですね。はい、若いね、吉安さん。
なので、朝10時に、小田原の科学館に入り、10時ぐらい、夜10時まで飲んでたっていう感じですね。
若い、ヒューヒュ
ー。という感じで、冬休みが一瞬で終わってしまったっていうよりは、後半充実しました。
っていうか、後半充実したっていうか、後半の一日すごく充実したって感じですね。
うん。あと今日は、
今日、
GPS で、地面に絵を描くイベントっていうのに参加してきました。
犬の絵ですか？
そうです。犬年なので犬の絵を描くっていう。
どこのイベント？渋谷？
ね。
なんかちょこちょこ、なんか見たん、大きな企画というよりも、半分個人の人がこういうのやりますっていうような感じですね。
そうなんですけど、デイリーポータル Z っていうウェブサイトがあって、
うん、
そこで記事を書いてる方が、
うん、
声掛けをして、
うん、
大森、
京浜
特線大森駅から、
はいはい、貝塚がありそうじゃないですか。
そう、ちょっと北行くと貝塚あるとこね。
うん、
8キロぐらいを2時間で回るっていう、まあ、歩くだけなんだけど、
うん、
っていうのに行きました。
GPS ロガーはオンにして行ったんですか？
ハンディの GPS ロガーと、スマホの、
うん、
ログソフトを両方起動して。
どうでした？犬になりました？
なりました
よ。きっとそれは猫だと思いますよ。
犬年だから犬なんじゃない？
いや、猫だと思います。今年猫年ですよ。
あ、猫がなんで、干支にいないかって話はちょっと置いといてですね。
いや、猫は、干支の上を横たわってます。ででーん。
という感じで、結構充実した、冬休みになっております。
羨ましい。
はい。
はい。
という感じで、今回も、メールのご紹介の回で、
はい、
オープニング長くなると、またね、
はい、
全然長くなっちゃうんで、
はいはい、
オープニング終わりに、2017年12月に、メールを送っていただいた方々の、ご紹介をして、今回多いんですよ。
そうですね。ちょうど、半年ぐらい前？ 1 年前？
いやいやいや、1年ぐらい前です、
ね。あ、そんな前なんだ。200回記念というプレゼント企画をやって、その中で参加賞みたいな感じでメールをいただいた方、すべての人に、お礼のお手紙送りますっていうのが、ちょうど送り終わって届いたと、
は
い。
11月末に発送しまして。
はい。
それの。
すっかり忘れてました、私も。
はい、届きましたよっていう。
ね、私渡したのって、8月ぐらい？夏ぐらいですよね。
もうちょっと、もうちょっと、
あら？こう。ね。
だって、かおりさんに渡したのが、極地検の時ぐらい。
あ、そう。そうだっけ？
そうです。まあいいや。
はい。
っていうのがありまして、うん、それの、はがき届きましたよっていうメールと、
はい。
あと、11月に配信した、算数基礎の基礎っていう回の、
うん、結構反響があったんです、はい、なのでそう、吉谷さんがそんなに算数の時間をやろうかと言ってました。
言ってませんけど、
ね、あれやんない
の。というので、皆さんからのメール、あと、オフ会、そんなことないっしょっていう番組のオフ会にも行って、
はい、
行きましたよっていうのがあったりとか、
うん、
たくさんたくさんメールをいただきまして、今までにない数のメールをいただいております。
はい、
ということで、ここからは12月にメールを送っていただいた方々のご紹介になります。
はい。
はい。
12月にメールをいただいた方々です。柏木のガンちゃんさん、ママウサギさん、ナランハさん、セイキさん、ガンテツさん、スカイラークさん、モニャさん、ジョン・シャフトさん、カタコさん、クニさん、ペコポンさん、ノラボーカメンさん、ヒル・アンドンさん、トロンさん、おいもさん、理科系の仏像さん、ケミさん、サボイヤさん、斎藤さん、鳥頭さん、マオクロさん、十蔵さん、スガキン十三号さん、ソレンタさん、会計人さん、サイクルマンさん、アメデオさん、ホカラ二号さん、EHJ ボブさん、ヒロシさん、エイティさん、タケさん、中在中妻あと一時帰国中さん、ザキヤンさん、ナノビョウさん、ボイジャーさん、シロウさん、ケリーさん、天然魔法少女さん、バッドボーイズ2メンさん、テルテルさん、以上の方々からいただきました。
たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、本編の方では、いくつか質問をメインに取り上げて、お話をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では今回もいただいたメールの中から質問を中心に、ご紹介と、コメントというか回答というかしていきたいと思います。
はい、
ではご紹介お願いします。
はい、モニャさんからいただきました。新しい真空断熱の水筒を買ったらシャラシャラと音がします。壊れているのかと思ったら説明書に断熱効果を高めるために金属箔が入っているので音がしますと書いてありました。調べたのですが、壊れているのではないので心配ありませんとあるだけで、なぜ金属箔が入っていると効果が高まるのか、この理屈がわかりません。なぜなんでしょうねといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この音聞いたことあります？
私はないです。
私もないです。あれでもあるかな、確かになんか古いやつでシャラシャラと音がして、ああ割れちゃったんだな、
そうそうそうそう、
でもまあいいかっていうふうに思ったことはあるような気はするんだけど、
古いっていうか
初めからだとは思わなかったな。
うん、
はい、
熱の伝わりの基礎、
はあ、
熱はどうやって伝わるでしょう。
なんだっけ、接触と、放射と、拡散と対流？
まあ、一般的には、
あれ？
電動っていう、
その一言？
くっついてるもので、
はい。
熱が伝わってくるやつと、対流って言って、
はい。
液体や気体があったかいのと冷たいのが入れ替わって、熱が伝わってくるっていうのと、
はいはい。
放射、また輻射って言って、
はい。はい、
電波。まあ、一般的に遠赤外線ぐらいのところが多いんですけど、
はい。
で、エネルギーが伝わっていくっていうのがありますよと。
あ、じゃあ結構私今合ってたじゃないですか。あともう一個なんかいた気がするけど。
うん。
すごい。
いや、これ覚えてくださいね。
はい。試験に出ますかね。
真空断熱っていうのは、
うん。
瓶の中にね、あったかいものか冷たいものを入れて、
はい、うん、
室温がまあ20度とか25度だけど、冷たいものは、うん、氷が溶けないようにしたくて、あったかいものはほかほかなまま、
はい、
にしておきたいから、
まあ、要は中に入れた液体の温度を熱いは熱いなりに、冷たいは冷たいなりになるべく長い時間保つってことですよね。
なので外に伝わりにくくするためにどうするかっていうと、まず電動しないようにするために、
うん、
外と中のものを離す、うん、くっつかないんですよ。それも空間を持たせれば、とりあえずはくっつかないよね。
はい。
で、次に液体や気体が直接温まって伝わる話と、入れ替わって伝わる、気体を通した電動と対流がないように真空にするわけね。二重構造にして。
ああ、そっか。真空っていうのは、気体による移動、熱の移動をさせないわけですね。
そうそうそう。
はい。
で、それは断熱材って言って、気体もあまり対流しなければ、そんなにこう、熱を伝えにくいんで、
はい。
断熱材っていうのが入っているようなものもありますけど、はい、真空断熱って書いてあるやつは、そこが空気を抜いてあって、真空にしてあって、対流と電動がしにくくなってると。
はい。
で、もちろんね、口金のところは外となんか繋がってたりするんで、そこを伝わって熱は伝わるんですけど、それにしても、少しだけなので、っていうのがありますが、
ほう。
さて、問題は輻射、または放射ですね。
ほう。
なんですよ。
ほう。
内側の、
うん。
よし。二重構造になってるから、内側の瓶の、
はい。
外側が暖かくなると、はい、そこから、遠赤外線というか、電波が出るわけ。それは真空も伝わっていくわけ。
はい、あ、遠赤外線、電波は真空も伝わる。
そう。で、はい、それが外側の瓶、二重構造のね、外側のやつの、内側のところに到達すると、そこが温まるわけ。
はい。
焚き火とかね、もう電熱線とかに、ちょっとほっぺたがあったかくなるような感じがするのがあれが、放射熱なんですけど、
はい、はい。
それを防ぐためにどうするかっていうと、
はい。
もし伝わってきても、あまり出ないようにする。
あまり出ない？
要は、電波とか赤外線が出ないようにする。っていうのと、はい、赤外線が出たとしても、
うん。
反射させちゃえっていうのがあって、そのために、放射する熱の遠赤外線を反射させるために、金属箔を入れますって書いてあります。
例えば、うん、中に冷たいものを入れて、うん、外
を、まあ、
暖かい時には、熱の移動としては、外から中に移動するわけですよね。
はい。
で、ただ、外から中に、まあ、電波、遠赤外線が移動するのも、反射させて内側に届きにくくさせるわけですね。で、逆に内側に熱いものを入れて、まあ、外の冷えた空気のところに置いた場合には、内側から外に熱が移動するのを反射で、
そう、断熱だからね。
反射で、熱が外に、内側から外に伝わらないにしても、
うん、
でも内側から熱自体は出てっちゃうんじゃないですか？
で、反射してもう一回内側の外壁に
ぶつかって
、
うんうんうんうん、
何回か反射してる間に、吸収すれば内側のままでいるわけですよ。いや、断熱って意味で。
はあ、はあははあ、じゃあ、例えば反射させなければ一方的に熱いところから寒いところ、中が熱いものだと中から外にっていう風に熱の移動、電波の移動があるのを反射させることによって、少なくとも一部分は内側にまた帰ってくるし、
そうそうそうそう、
で、しかもそうやって温度差が、ああ、でもそっか、温度差は残るのか。
そうです。温度差が残ったままになるべくしましょうっていうのが仕組みだからね。
うん、おー、反射っていうのがキーワードですね。
そうです。遠赤外線を。
電動、対流、放射、反射。
そうそう、放射を反射させて伝わらないようにするっていうために、はい、金属箔を入れていると。
箔。
で、金属箔を入れるのは、実はリスクもあって、はい、内側と外側にそれぞれくっついちゃうと電動しちゃうじゃないですか。
おお。
だから電動しないように金属箔を止めとかなきゃいけないんだけど、
うん。
なので、端っこだけこうくっつけて、なるべくこう、面で接触しないようにして、
あ、もうじゃあ逆に面ではなく線とか点でつけちゃうわけですね。なので逆転の発想みたいな感じで。
なのでシャラシャラするんじゃないかと思うんだよね。
はあ。
要は柱を作って、うん、それで支えると柱を伝わるわけじゃん、熱が。
うん。
それだと意味がないから、うん、浮かせておきたいわけ。
ほうほうほうほう。
で、浮かせておくと結構大変でしょ。
うん、まあそうですね。さ、浮かせてると結局下がっちゃうっていうか落ちてっちゃうのか。
で、平らない、で、くっついちゃうとダメだから。
うん。うん、うん。
っていうので、多分多少、くしゃくしゃな感じになってんじゃないかと思うんですけど。
うん。
っていうのがあるんで、なんか、振るとシャラシャラするんじゃないかなと。
もうなかなか見る機会ないですからね。見れるのかな？
いや、
でも見れないか。
断面の模式図とかは結構メーカーのページにありました。
あ、そう。うん、いろいろでも考えてるんですね、メーカー。
アルミの箔だとか銅の箔っていうのが、うん、紹介されてましたね。
おー。
はい。
いろいろじゃ中に入れる金属によって少し性能も変わってくるかな。
うん、何がいいんだろうね。その辺まではちょっと分かんなかったですけど。そんな目的のようです。
おーい。はい。まあなんかね、結構、マイボトル、
うん、マイボトルだったり、マイタンブラーだったりね、言うけどね。
そう、ちょっと流行って言うけど、その中にはこんな技術が。
そうなんですよ。
びっくりです。
もしかしたら、
うん、
あの、昔々の魔法瓶って、
うん、
ガラスだったでしょ、う
ん、はい、はい、はい。ちょっと前に私、ヤフオクで売りました。
覗くとさ、
うん。
銀色にメッキしてなかった？
してました、してました。
あれも、その役割だったのかもしれないなと思って。
ん？
要は。
反射？
あ、そうそうそうそう。
ああ。あ、じゃあ、金属箔のように、シャラシャラしてるわけではないけど、
うん、
反射させてる。あ、そうか、確かにそうですね。ガラス魔法瓶って書いてるけど、銀だったから。
ね。
ガラスに見えなかった。けど、あ、なるほど。へえ、あ、売らなければよかったかな。
いや、まあ、いいんじゃない。
なんかすごい、なんていうのかな、アンティークっぽい、アンティークの一歩手前ぐらいな、
はい、
昭和っぽい、
懐かし感あるやつ、ね、
水筒がそう出てきたんですよ。使ってないやつが、うん。で、まあ、捨てようと思ったんだけど、結構なんか、あの、インテリア的にありかなと思ったんで、その、機能としては当然今のやつの方がいいけど、
はい、
と思って売ったんですよね。まあ、100円ぐらいですけど、売れたとしても。別に、どうせ捨てるものだからいいやって。
うん、
売りました
ということで、そんな工夫がされているようです。
はい。電動代車、反射、副車。
電動対流。
あれ放射、反射。
放射。で、反射は、ネットの伝え方じゃなくて、防ぐ技術ね。
はい。はい。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次のメールに行ってみましょう。
はい。では、次のメールです。トロンさんからいただきました。ライブハウスや音楽フェスの大音量での会場で、隣の人と大声で話し合っても全然聞こえないのが、話し声は演奏音に押し流されて、打ち消されて耳に入っていない？話し声は耳に入っているが、耳が演奏の大音量で飽和して分離できない？など、どういう仕組みなんだろうと改めて不思議になりましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ノイズというか、
うん、
音がしているところで会話が聞こえにくくなる。
はい。
それはあれですよね。工事現場でもそうだし、
うん、
で一般的にねマスキングとか聴覚マスキングっていう言い方をするんですけど、
聴覚マスキング
聞く感覚、聴覚でマスキングはカタカナね、
はい、
で大音量の時に喋る声が聞こえなくなるっていうのは、うん、なんとなくこう分かりやすいんだけど。
はい。
もう少し、なんだろうな。エアコンがついていると、そんなに大きい音じゃないじゃない？風の音とか。
そうですね、はい。
その時には気にならなかったけど、エアコン消すと、急にこう、うん、部屋の中の1秒に1回ずつ動く、針の 時計の音が気になったりとか。
はあ。
っていうのがあったりもするんですよ。
はあ。
なんとなくわかります。
なんか実感あります。うんうんうんうん。
エアコン消
すと。気にすると全然眠れないんですよね。なんか気になっちゃって。
でエアコンつけてるときにはそんなに音なんてしないなと思うんだけど、エアコン消した途端、
聞こえない、
急に静かになって聞こえなかった音が聞こえてくる。うん
あ、なるほど、なるほど。そうか。音がしてないわけじゃないけど、聞こえてなかったってことですもんね。
そう。で、さっきメールにあったような、
うん、
音に押し流されてとかっていうよりは、
うん
人間の聴覚って、ある音が来ると、
はい、
その周りの音は、感度が悪くなるっていう特性がもともとあるんです。
え、ある音？それは例えば、自分が、特にあの、エアコンの音なんて自分が聞こうと意識してる音ではないじゃないですか。
意識するしないじゃなくて、感覚器ね、その、蝸牛っていう、
はい、
耳の奥にある、音を神経に伝えるっていう器官があって、
はい。な
んでそこの、どっかの音のやつに、信号がくっつくと、
ある周波数の音ってことですか？
ね、いろんなやり方があるんですけど、エアコンみたいに、周波数がたくさん、こう、幅広く出てるのもあるんですけど、そこに刺激があると、その周りのものは、ちょっと鈍感になってしまうというか、マスキング効果っていうのがあるんですよ。
あ、なるほど。耳の中に、いわゆる聴神経のヒゲっていうのかなが、蝸牛、いわゆる渦巻き、カタツムリっぽい渦巻きのところに、うん、なんだっけ、周波数、順に並んでるんですよね。
で
例えば100っていう周波数のところが反応したら、その前後でやる110とか90がちょっと聞きづらいっていうか反応しづらくなるってことですね。
ね、実は硬いことを言うとですね、順音によるマスキングって言って、今言ったみたいに、どっかのところに音がある、その前後っていうか、左右というか、高いところと低いところが、鈍感になるっていうのと、もうちょっと騒音っぽい。はい、要するに、特定の周波数じゃなくて、もう少し広いものの刺激があっても、はい、他の刺激が聞こえにくくなるって両方があるんですけど、そこのせいで聞こえにくくなります。
そうすると、まずエアコンの音で、秒針の音が聞こえなくなるっていうのは、まあ、エアコンの独特の周波数によって、マスクされちゃった、
あ、独特の周波数じゃなくて、もう少し広い。
あ、いろんな周波数ってことか。
あ、そうそうそう。っていうのが。
100じゃなくて、50から150ってそういう幅を持ったってこと
ですね。あ、もっともっと広いですけどっていうのがあって、それで聞こえなくなるっていうか、聞こえにくくなる。
うんうん、
もちろんね、よくよく意識すると、うん、ある程度は聞こえるんですけど、埋もれる感じにはなってると思います。
まあ、それって、もともと小さな音だからよくわかりやすいんですけど、大音量だと、
はい、
そもそも、人の声が負けちゃうから聞こえないっていう。
あ、だから負けちゃうっていうのはそういうことで、でも、全然聞こえないわけじゃなくて、なんか、うわうわうわうわって喋ってるような感じは聞こえるけど、うんしっかり聞こえないっていう風になるんじゃないかと思うのね。
あ、
なんか叫んでるし、
うん、
声らしきものは聞こえるけどっていう感じ。
そうか、耳には別に大きい音でも小さい音でも届いてるんですもんね。1メートルの距離で話してる声っていうのは1メートルの音だ、
届いてるんですけど、で、
うん、
大きい音なほど、例えば、うん、さっきの順音でも音が大きくなると範囲は広がっちゃうの、そのレベルが、感度が悪くなる範囲は。
ほ
ー。なので大きい音であればあるほど、うんその影響は大きい、もちろん。
あーはーはーはー、なるほど、なんとなく分かった。
でこれがまあ生理的な話で聞こえなくなる話で、一般的にはこれなんですけど、カクテルパーティー効果って知ってます？
吊り橋効果なら知ってますけど、
これね、こっちちょっと心理的な話があるんですけど、
はあ、
ざわざわしてる中で、
うん、
要は、飲み会でもいいし、
はい、
おしゃべりしてるところでもいいし、雑踏でもいいんですけど、はい、そういうところって、誰が何喋ってるかって分かんないじゃない？なかなか。
あ、その、 会話の中に入るんじゃなくって、例えば会場にポッと入った時ですね。
ざわざわざわざわしてる感じ。
ざわざわして、いろんな話し声が聞こえるけど、まあよくわかんないって感じですね。
そう。で、カクテルパーティー効果って何かっていうと、そういう中で自分の名前が誰かが自分の名前喋ると、はって気がつくっていうのがカクテルパーティー効果って言って。
ほう。
要は。
あ、じゃあ、やっぱり聞こえてないけど聞こえてるんだ。
あ、もちろんね、カクテルパーティー効果で言ってるのは、生理的な、感度が低くなるのよりは、大きい音で、音は聞こえるのね。
はい。
だから、なんだけど、ざわざわしたものは自分の意識に上らないように捨ててるわけ。
うん、うん、うん、うん。
人によって、ああ、うるさいって思うかもしれないけど、雑踏だけでも。
うん。
でも雑踏で誰かが何か喋ってるのって、意識しないようにしてるじゃない。
そうですね。普通に街中歩いてても、まあ当然いろんな人が喋ったりとか、街の騒音とかがありますけど、まあ別にそんなに気にならないというか。
そうで、聞き耳を立てれ
ば。聞こえてないですよね。うん。
隣の人の喋ってることが聞こえたりするけど、
うん。
普段聞こえないようにとか、意識しないようにしてるのが、うん、自分の名前を呼ばれた時だけ急に、はっ、はい、って気がついてそっちを見ちゃうとかっていうのが、そしてカクテルパーティー効果って言って、
へ
ぇー。それは心理的な現象で、
うん。
いつもこう捨ててるけど、
はい。
かおりさんって言われた途端、はっって思うっていうのが聞こえてくるっていうのがあります。
おー。これはじゃあもう、さっきのマスキングとはちょっと違うんですか？
そうです。仕組みも違うし、なんですけど、うん、今みたいな、ノイズの中から、聞きたいことが聞こえるとか、
はい、
聞こえてしまうっていうのにちょっと似てるんで、
は
い、
うん、
そんな感じで、自分がね、どんな音は聞こえていて、あるいは、音として入ってきて、何が聞こえていて、何を意識して聞いてるかっていうので、いくつもこう処理が重なって、聞こえてるものっていうのを感じてるっていうふうに考えると、ちょっと面白いかなと思っていて。
うん。うん、確かにそうですね。もう、声もすべて周波数の波って言い方変か？
あ、だから音は全部声だろうと、ノイズだろうと、さっきの、針の音？
うん。
もう
全部波ですもんね。
空気が振動してるだけなんですけど。
で、それが全部耳の中に入ってるけど、聞こえてる音と聞こえてない音があるし、まあ、それは心理的なもの？
そうで、私は、今、かおりさんと喋ってる時には、
うん、
私の耳には、かおりさんの、喋ってるのが、
甘い声が聞こえてますかね。
でも、声質な雰囲気と、なんていう言葉を喋ってるかが聞こえてきていて、
うん、はぁ、あ。
なんだろうな。メロディーとかは聞こえてこないし。でしょ？要は、虫の音を聞くとか、音楽を聞くとか、その、なんだろうな、例えば、カーレースを見に行ったら、車の爆音を聞くとか、っていうのと、喋ってる時の聞き方ってまた違って、
はい、
言語として、文章的に落とし込んでるわけじゃないですか。認識としては。
はい。頭の中でそうですね。聞こえたものが文章である、言葉であるっていう判断をして、理解して
なんだけど、
ってことですよね、
うん。意識的にしてるわけじゃなくて、喋ってる時にはそうなっちゃってるんだよね、うん、頭の中がね。
ああ、はい、はい。
そう、自動処理されていて、自分でこれは言葉だって思うんじゃなくて、うん、もう喋ってる時に、うん、そうですねっていうワードで聞こえてきちゃうんだね。
そうですね。
というね、ところもあって、脳の信号処理とか、その耳の器官の信号処理とかって、すごいこう、何が、必要、何がいらないかって話と、何が効率がいいかって話と、またそれを裏切るようにノイズみたいなのが入ってくるっていうのの組み合わせで動いています。
はい、なんか、高く聞こえるだけど、いろんな、なんていうかな、気候が働いて、必要な音が耳というか聞こえてる状況になるって感じですね。
あとはなんだろうな、人によってはあ、なんかこの人の声質何となく合わないなっていう感情的なことが感じられたりね。
はあ、うん、まあ、うん、
逆にあ、この人の声ってすごく優しそうでいいなとかって思ったりとかね。
うん、
っていうのが、
うん、そうですね。
抽出して、そうそう、感情として 感じたりするのも面白いなと思っていて、
うん、
なんかこう冬休み子供科学電話相談の先生たちは、はい、みんな優しそうな声だなって思ったの。
おお、なるほど、うん、その子供には優しく、
そうそうそう、だから子供向けの番組だとそういうのもあんのかなと思ったりして、話し方とか声質とかね。
おお、なんか収録中に向かいに可愛い猫のぬいぐるみでも置いたらもっと可愛い声になりますかね。
平常心でいきたいと思います。
へえ。
ということで、はい、次の話題に行きましょう。
はい、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
では次のメールです。お芋さんからいただきました。先日ドリームという宇宙開発の中で活躍してきた黒人女性たちにスポットを当てた映画を見てきました。その中で主人公が計算式を黒板に書くシーンがたくさんあります。よく宇宙物の映画などで難しい計算式を登場人物が黒板に書き殴っていくシーンがありますが、数学に強い方やその分野に詳しい方などは今どういう部分の計算をしているのかが分かったりするのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。分かりました。
私は分かんないですけど、
うん、ね、なんか数値みたいな記号みたいなのをババババババって書いてるっていう印象しかなかったですけど、
分かる人には分かると思いますよ。
で、分かる人には分かるんだ。
基本的にはね、
はい、
あの映画で計算してるのは、うん、ロケットを打ち上げたらどのコースに行くかっていう軌道計算ね。
はい。
そうすると、ロケットのエンジンを噴射しているときには、ロケットには前向きというか上向きの力がこっち方向にかかって、
はい、
それに対して重力が下向きにかかっているののバランスでスピードがどうなっていくかっていう話。
うんうんうん、
で、エンジンを切ると放物線って言って、
はい、
地球が常時、
うんうん、
ある力でロケットを引っ張るっていうので、高さが変わっていったり、横方向の、スピードが同じままだったり、あとそれに空気の抵抗が、空気の濃さと、スピードで効いてきたりっていう話をしていたりします。
うん、
で、もう一個が、地球の周りをぐるぐる回っているっていう軌道に入った後の計算とかもあったりとか、で、ポイントは、どういう順番でどういう風なエンジンをつけて、で、途中で一段目外すと、次のやつの推進力と重さが変わるからって言って、こう繋いでって、うん、あるスピードに達するにはどれだけの推進力が必要かとか。
うん、
っていう、なんだっけ、燃料の重さと一段目の重さと推進力と抵抗の話とかっていうのの足し算引き算。の話と、
うん、
もう一個、あの映画の中で大事なのは、放物線って言ったら変だけど、
はい、
地球を飛び立って地球の周りをぐるぐる回る軌道に入れるっていうのはまあまあいいんですけど、
うん、はい、
ぐるぐる回る軌道、
はい、
で、なんて言ってんだろうな、は地球を一個の重力の点にしてその周りをロケットっていうのはぐるぐる回ってるっていうのだけやればいいんだけど、
うん、
そこから進行方向に対してブレーキをかけると、どっかから放物線で落ちてくるっていう風になるんですよ。
はい。
なんだけど、放物線で落ちてくるように、だけど、実は放物線じゃなくてブレーキかけながらなんで、
はあ、
放物線ってちょっとずれたもので降りてくるんですけど、
うん。
っていうようなところを、なんかの方程式に当てはめれば、
うん。
ここでどれだけの推力をどんだけ出せば、
うん、
どのくらいのところに落ちてくるっていうのが分かりますよっていう風に、
うん、
計算できるはずだって言うんだけど、そこはうまくいかなくて、
はい、
それを、数値解析的言ったら変だけど、ちょっとずつの区間に割り振って、計算をそれぞれしていくっていうのをやれば解決できるんじゃないかみたいな話をしています。
積分的な考えですかね。
そうね。
なんか、まあ、ちょっと話はずれるけど、積分って、要は、なんだろう、ちょっとずつちょっとずつずれてるものを、 まあ、こっからここまでの範囲で、足すとって言い方は変だけど、っていうようなのを表したっていうか定義するような。
そう、それが一個の積分式で、できるんじゃないかって思ったら、それではうまくいかなくて、ちょっと解析的にやっていかなきゃいけない。要は、式が途中途中で変わるんですよ。
じゃあ、0秒から1秒もこれでいけるけど、1秒から2秒の間はちょっとここのバランスが変わるからっていうのを、結局だからプロットしていくような感じですね。
解析的っていう言い方するんですけど、
ちょっとずつちょっとずつプロットしていくと、もしかしたら新しい方程式が出るかなぐらいな。
そう、それが、あの映画の中で隠された数式で、ヒドゥンフィギュアズっていう、元現代に結びつくところだと思ってるんですけど、
は
い、で、そういった中のものを、こっからここまではこの式に入れて計算して数字を入れて、実際にロケット作るには数に落とさなきゃいけないじゃないですか。何キログラムの燃料とかに落とさなきゃいけないから、そういうのをやっていて、実際の数字にやっていくっていうのと、どこからどこまではどんな計算式を使うかっていうのが行ったり来たりするっていうのをやってるはずです。
じゃあ、まあ、見る人が見れば、そういう少なくとも数式を使って、ここら辺の、まあ、細かなことはともかくとして、こういうことを計算してるんだなっていうのはわかるんですかね。
はずです。
あれって、私が映画を見ていてちょっと疑問に思ったというか、結局は数字を計算するじゃないですか。
はい。
計算そのものは、まあ、ちょっとまだ古いから大きいけど、大きい電卓を使って、黒板に書いてるのは、いわゆる、その、計算式ですか？それとも、黒板で計算してるの？
あ、両方やってたっぽいよ。
なんか、途中で、はじめその女性がまだ、大きなところに抜擢される前は、女性、黒人女性ルームみたいなところで、計算
機。計算ルームね。
結構大きな計算。あ、そうそう、大きな計算機を使って、で、与えられた数式の計算をしていた気がするんですけど、黒板ででも計算をいちいちするのは大変というか、なのかなぁ、と思ったから、いわゆる数式だけ書いて、計算機は手元の機械で計算して、また出た値を数式に入れてっていう感じなのかしら、と思いました。どうなの？
実際にどうやられたかは分かんないですけど、どういう風に計算するかっていう仕組みができてしまえば、あとは、四角がいくつかあって数字入れてて計算するだけなんで、そこを計算機係に、任せられるんだけど、この計算式でうまくいくかっていうのを検証するっていう段階ではやっぱり黒板に書きながら、こことこことここの数字を具体的に入れて、これだとうまく飛べないなとか、うまく飛べるなっていうのそこで判断していかないといけないじゃないですか。っていうので、検討しながら書くのは黒板でやって。
で、それをまとめてというか、こういうのでっていうのが途中で何度か、提出していたあの企画書みたいな紙ってことですね。
あれには多分、理屈な話と具体的に計算、値の話両方入ってると思います
。なんかどうしてもそこら辺は知らなくても話としては見えるからぼーっと見ちゃうけど、あれだから物理とかそういうのを詳しい人が見ればもっともっと面白い映画になるんですかね。
とか宇宙開発に詳しい人が見れば、あそこでああやって悩むんだよなっていうのが共感できる人もいるんじゃないかと思います。
まあ、今はね、もうちょっとコンピューターでパッと出しちゃうようなやつでも、もともとはそういう数式ですもんね。
そうそうそうそう。
は
い、という感じなので。
詳しい人教えてください。
はい。そんな感じぐらいしかわかりません。
はい。はい。メールありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。はい、鳥頭さんからいただきました。いつも SF 映画やアニメを見ながら思うのですが、宇宙空間では酸素がないので燃焼という事象がないのは理解できます。例えば爆発物、ミサイルでいいでしょうが、宇宙空間で爆発した場合どうなるのでしょうか。核爆発や火薬の爆発で違うのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、燃焼っていう言葉の定義そのものが酸素 と結びつく反応ですよね。
そうです。急激に酸素と結びつく反応ですね。ゆっくりと錆びるだったりするので。
うん。なので、まあ、いわゆる、その、地球上で見る、燃えてる状態では、うん、まあ、一般的なものが燃焼とは言うけど、でも、まあ、定義的には酸素と結びつく状況だから、まあ、当然、宇宙空間では燃焼は起こり得ないわけですよね。
宇宙空間で、熱く、いろんなものを熱くしても酸素がないので、燃えないですが、
うん、ですが、
自分で酸素を出しながら、酸素も用意すれば燃やそうと思えば燃えるんだよね。
まあまあそうですね。ただ、酸素があれば。
今んとこ、宇宙空間のものを、爆薬で爆発させようとかっていう企画がそんななくて。
はあ。
なので、あんまりこう、皆さん実験とかしてないと思うんですよ。
うん。
なので、どうなるかっていうと、重力があんまないので、
はい。
四方八方に飛び散ります。
ほう。
ぐらいなんじゃないの？
なんか花火的な感じ？バン。
花火は落ちてくるでしょ？
まあ、その、将来的には放物線を描いて落ちてはきますけど、爆発したというか、花開いた時にはファーッと四方八方に開かるから、な。
そう、だから、
広がる？
うん。爆発っていう言い方をするのがいいかわかんないですけど、
うん。
風船の中に空気入れて、
はい。
パンって割れたら、なんか飛び散りますよね。
はい。
っていうのは、好きな方に飛び散って、その後空気の抵抗がないんで、ずっと飛び散ってるのかなとか。軌道上というか、スピードが釣り合ってるところでやれば、ほぼ四方八方に飛び散るかなとか。っていうぐらいで、じゃあ爆発するかしないかは作り方次第で、ロケットエンジンは、宇宙空間で着火できるじゃないですか。
あれは、でも、燃焼ですよね。
そうです。
それには、だから酸素を供給しながらやってるわけですよね。
そうそうそう、そう。だから、同じようなことをすれば酸素と、他のものを一緒に持ってって、混ぜて温度上げれば爆発はするでしょう。
はい。
でも爆発をするぐらいかな。
まあ、よく、爆発というか、イメージでは、火の粉が飛ぶじゃないですか。
はい。
だけど、まあ、ほぼ、火の粉は飛ばないのかな？酸素がないから。例えば、真ん中でボンとその、酸素を供給して、一瞬、そこのところは爆発できたとしても。
火の粉が、熱い、例えば、炭みたいなものがビューって飛んでいくとすると、周りの酸素がなくなれば、
はい。
もう酸化はしないんで、
うん。
急激に冷えて、黒くなって飛んでくるんじゃないかと思うし。
うん、そっか。燃えかすっていうか、燃え芯が飛んでくのか。
そう。でも、水の中でもね、導火線って、火がついたまま、機能するんですよ。
水の中で？
うん、それは、燃えると追加で酸素を出すっていうものが混ぜ込んであって、すぐ近くに酸素があるようにしてあるの。
燃えながら酸素を出して、で、その酸素を使って燃えて、で、またそのまま燃えたことによって酸素が供給されてっていうような、なんだろう、地産地消みたいな感じ？
要は酸素を閉じ込めてあるようなものになってるんで、だから、水の中でも、ずっと火が燃え続けるし、なんかに埋め込んでも中を伝わって火が通るんで、そういったものは、結構燃えてくんじゃないかと思うんだよね。
ほうほうほうほう。
それよりも、よく宇宙ステーションの中の実験でろうそくが燃えないっていうのがあって、酸素が定常的に、供給されないと、継続して燃えないのね。
でも宇宙ステーションの中は酸素があるんじゃないですか？
うん、 でも、皆さん地球上では燃えると、ろうそくに火をつけると炎って真上に上がるでしょ。
はい、
あれは重力があって、燃えた空気が軽くなるから上に上がって周りの空気が周りから寄ってくるわけだよね。
ほう。
つまり、
うん、
宇宙空間じゃないや、宇宙空間でなおかつ普通の空気があるっていう条件でろうそくに火をつけると、炎は丸くボワってなるんだけど、うん、その後酸素の供給がないとふって消えちゃう。継続しないから熱が。
でも酸素、宇宙ステーションの中だったら酸素は
あるけど
供給されないですか？
あるけど、そんなにたくさん新鮮な酸素は寄ってこない。
あ、そうかそうか。重力がないから、いわゆるその
炎が上に上がんないから。
はあ、そうか。地球では炎が上に上がって、まあその部分が周りに比べて軽くなるから、周りから寄ってくるけど、宇宙空間では寄ってこないわけですね。重力がないから。
そうだから炎は。
あ、そうすると、そうか、酸素が、そこのあたりはなくなって終わっちゃうのか。
そう、継続しないと温度が下がっちゃうんで、新しいものが燃えなければ。
ほうほうほうほう。
っていうのとかはあって、周りに丸く炎が広がった後空気の供給を明示的にしてあげないと、
う
ん、うまく燃えないっていうのはあるようですよ。
これってなんかよく日本人とか宇宙飛行士が宇宙に行くと簡単な実験っていうのかな、これはどうなってるんですかってものを実験してくれたりするじゃないですか、
うん、
それでやったことあるのかな？
あるんじゃないかな？なんか、
YouTube かなんかで動画とかありそうですけどね、どうなんだろう？
あると思いますよ。宇宙ステーションろうそくとかで。宇宙ろうそく炎とかで検索するとあるんじゃないですかね。
ちょっとじゃあ見てみたいと思います。面白そうですね。丸い炎が出て。
無重力下でろうそくの炎はどうなりますかってい
う。うん。ね。
そうだから。
なるほど。でも理屈はその重力がないってところなんですね。
そうです。
で、酸素があるっていうだけではちょっとまたうまくいかないのっていうのも面白いですね。
うん。ということですね。
はい。
継続的に燃えるのかな。少なくとも丸くなって、
うん、
青い光になるっていうのはあるみたいですよ。はい。
あ、温度は下がるから。青くなるわ。で、消えちゃう。
空気と、その、ろうの蒸気の割合ですけど。はい。ということで、はい、お答えになってますでしょうか。
はい。メールありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールです。サイクルマンさんからいただきました。太陽は水素原子が核融合反応し、ヘリウム原子になる。その時の熱エネルギーを発生させると言っていました。その時思ったのですが、他の恒星、アンタレスやベガ等も太陽と同じように核融合反応で熱、光を発生しているのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうです。水素がヘリウムになる核融合反応で、熱を発しています。
ほう。じゃあ、まあ、星の規模って結構大きいちっちゃいがあって、太陽なんてどちらかというと小さい方だけ、まあ、
中くらい。
あ、中くらいなんだ。でも、基本的にその、自ら光り輝いてる系の星、恒星に関しては、その太陽じゃない、その星の中心では核融合反応が起こってるんですね。
定常的に輝いてる星では核融合反応が起きてると思っていいでしょう。
おーい。
でも超新星みたいな、
うん、
パッと光るようなやつでは核融合以外のエネルギー放射があるので、
うん、
そこはちょっと違います。で、ステップによって何でエネルギーが出るかまたちょっと違うんで、
うん、
細かい話はちょっと割愛しますが、何はともあれ、夜空でキラキラ輝いてる恒星たちは太陽と同じ仕組みでエネルギーを出してます。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
では次のメールです。
はい。
仲裁仲妻あと一時帰国中さんからのメールです。
はい。
風呂釜の配管は洗浄する必要があるのでしょうか。5年以上洗わずに過ごしていて、特に汚れらしい汚れを認識していなかったのですが、この冬ふと気になってジャバを使ってみました。ですが汚れは全く見えませんでした。東京都水道局のサイトによると、通常の生活の中で毎日水道を使用していれば水道管の洗浄は不要とありましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、
はい、
まず、うん、水道の水が蛇口から出るところでは、
はい、
日本だとね、塩素濃度、つまり、菌が繁殖しないように消毒してある塩素が入ってるんですけど、
はい、
それが、ある一定以上あること、
はい、
っていうのが法律で決まってます。
ほう。
でも入れすぎるとカルキ臭いっていう言い方するんですけど、
うん、
匂いがしたりするんで、
はい、
水道局としては、お客さんの水道から出るときに基準値ギリギリが確保できるぐらいに調整するっていうのをやっていて、
うん、
で、もう一個、水道の管の中を流れてくるものは、
うん、
水道管から何か溶けるとかね、
はい、
っていうのはゼロではないけど、
うん、
少なくとも定常的に使ってるものだったらお家で、うん、飲む水では問題ないようになっていて、
うん、はい、
でそれは水道局の浄水場で、すごく厳しくいろんなものを管理して、
はい、
こんな不純物がないようにっていうのと、さっき言った塩素消毒の塩素を入れて、
うん、
東京都水道局のページとか見たら、中継が要は送るのが長い時には途中で塩素足すとかもやるらしいのね。
へえ。
で一方で大きい集合住宅で、
はい、
給水塔があるようなところだと、
うん、
そこに長く溜まってるタイプだと塩素が少なくなったり、そこで菌が繁殖するっていうこともあるかもしれないんで、定期的に点検をしましょうとかっていうのも書いてあったりしました。
ほう、まあ、少なくとも水道管はじゃあまあ塩素濃度がある程度一定以上あるので。洗ったりする必要はないと。
ないし、
雑菌とかが
繁殖
する、繁殖はしないと。風呂釜は？
で、風呂釜って言ってるのが、
うん、
なんていうのかな。湯沸かし用のユニットがお風呂にこう繋がっていて、追い炊きができるっていうタイプ？
はいはいはい。
は、穴が2個ついてるやつが結構あるじゃないですか。
はい。
あれだと、その中、はお風呂に入った人が、使ったお湯がぐるぐる回ることになるんだよね。
はい。
でお風呂に溜めた水、お湯、うん、
はい、
がぐるぐる回るんで、その中のものが溜まることはありますよと。
ほう。
でお風呂掃除するときにお風呂の壁面に要は体の赤だったり石鹸数だったりっていうので、
うんうん、
汚れがつくじゃないですか。うんうん、
つきますね。
で、あれの、お風呂の底あたりと同じように汚れるんじゃないかと思うのね。追い炊きができる管の中も。
うんうん。はい。
でもそのくらいかなと。
あ、じゃあ、まあ、今よくね、CM とかでそういう、風呂を、釜の配管をきれいにしようってふうにやってはいるけど、まあ、そこまで神経質にやらなくても大丈夫そうなんですかね。まあ、汚れはないわけじゃないけど、
そうだからお風呂の壁面の、うん、どっちかっていうといつも水に浸かってるあたりね、
うん、
で多くのなんかこう皮脂、
はい、油
とかは、うん、水面に近いところで、くっつくんで、お風呂ってちょっと水面に近いところに汚れがついたりするじゃないですか。
いわゆるなんか水面の、トイレでいうサボッタリングみたいな感じの横を地盤みたいなやつですね。
その辺にくっつくことが多いんで、
うん、
どっちかっていうと、お風呂の底と同じようなものは、うん、追い炊き用の管の中にもついてるのかなと思います。
なので、まあじゃあ、汚れは見えない って言ってもまあゼロではないだろうから気になる人は洗ってください
ぐらいですかね。
まあ、でもそんなに気にしなくていいんじゃねっていう結論ですかね。
そんな気はしますけどね。ありがとうございました。
はい、では次のメールです。ザキヤンさんからいただきました。太陽系では惑星なんかは左回転をしていると言われておりますが、銀河系も左回転をしていますと言っても回転しているのを見たことがありませんが、そこで質問です。地球上では北半球、南半球で台風の回転が違うように記憶しております。バスタブや洗面台の水を流すとこれも渦の回転が違います。ということは宇宙にも北半球と南半球があり、北半球側の銀河系や太陽系は左回転をしているので広大な宇宙だと思い、南半球側では右回転の未知の銀河はないのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと関連してもう一つお願いしていいですか。
はい、では関連したメールです。バッドボーイズ2面さんからいただきました。月がもし地球と同じように自転したら地球には影響が及ぶのでしょうか。そして他の惑星、火星とか金星や木星たちは皆太陽系の惑星は全部自転しているのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、南半球と北半球で、
うん、
台風とか低気圧の向きは逆回りですけど、
はい、
お風呂の線抜いた時の、ぐるぐる回るのは特に北半球南半球で決まってるわけではありません。
え、あれって都市伝説なんですか。
都市伝説でもなくて、まあ、デマですね。
デマと都市伝説の違いは。
都市伝説はまことしやかに囁かれていますが、お風呂の線の時にぐるぐる回る方向はバラバラですかね。そんなにコリオリの力働きませんね。
これはコリオリの力なんですね。
そう、あの低気圧とか高気圧の向きはコリオリの力ですね。
うん、じゃあ水を流した時の回転は自由ですと。
まあ他の条件の方が強い。ただ、はい、水を流した時に一辺なんとなく方向が決まると、うん、そっち方向にぐるぐる回ってしまうっていうのがあるのね。途中で逆回りにはならない。
一番初めのその力の、
そう、ちょっとした、バランスでどっち向きに、はい、回り始めるかっていうのでほぼ決まっちゃうんですよ。
おう。
で、太陽系の太陽だったり他の惑星たちが、
うん、はい、
集まって太陽系ができる、本当に誕生するときには、
うん、
いろんなその太陽系の元になるような物質、
はい、
水素とかっていう軽いものから、岩っぽい、すでにこう、硬くなっているようなものが、
うん、
自分たちの重力で集まりつつ、こう、だんだんこう、集まってくるんだけど、
はい。
その時に、ある方向になんとなくずれてると、そっち向きに回りながら、集まってくるっていうことになるんですよ。
じゃあ、それも、たまたまなんですか？
そう。
あ、じゃあ。
ただ、集まってきちゃった時に、うん、ある方向に回ると、うん、その回転エネルギーがずっと保持されて、うん、ほとんどの、あ、違う、惑星は全部同じ向きに回ってるのね。
はい。
地球の北極側から見た時には反時計回りに回っていて、
はい。
多くの惑星が、その方向に合わせて自転もしてるの。
ほう。でも多くのってことは逆回転のもあるんですか。
例えば冥王星の地軸は、うん、90度近く傾いてるし、
ね、地
球だって地軸は 23.4 度傾いてるし、
うん、
っていうので、最初の回り始めは多分同じ方向だったんだろうけど、
うん、
他のものとぶつかったりして傾いたりとか、
うん、
あとは、衛星も、
はい、
あのいくつかの衛星は地球の北極側から見た太陽系として、
うん、
時計回りに待ってる衛星とかもいたりするんですよ。
へえ。
それは
逆方向ってことですね。
うん、多分、うん、途中で惑星の重力圏に捕まって、
うん、
衛星になったようなものは反対回りに回ってるとか、
うん、
あと金星はほぼ逆回りに回ってる。 ただ、自転のスピードすごく遅くて、1年、金星の公転周期よりも自転周期の遅いぐらいなのかな。
へぇー。
とかっていうのがあって、
うん。
ぐるぐる回って集まるときに、たまたま回転方向が決まったので、
うん。
特に法則で決まってるわけではないです。
じゃあ、なんとなく銀河系、太陽系は左回転をしているけど、これはたまたま揃ったって言い方は変だけど、
で
たまたまそうだった。
銀河系と太陽系の、面が合ってるって思ってますかね、皆さん。
違うんですか？
違いますよ。それも60度ぐらいはずれてるんじゃないかな。だから、たまたま、60度ぐらいで。
じゃあなんだろう。イメージとしては、銀河系を、まあ、いわゆる北っていうのかな、上から覗いたら左回転してるけど、太陽系も上から覗けば左回転だけど、実際は銀河系の中で見ると、左回転というか、縦でぐるぐる回ってるような、縦でもないけど、斜めってぐるぐる回ってるから、両方とも左回転、じゃあ左回転だけど左回転でもないって感じなんですね。
たまたま、地球の北極が分かるときに反時計回りっていう。
じゃあなんかの一番初めのその爆発した後のちょっとしたエネルギーのアンバランスで動き始めた方向になんとなく揃ってきたっていうだけで。
そうだし、裏からから見ればね。
まあ、下からから見れば反時計回りですもんね。うん、
逆
たまたま地球の北半球っていうところから見てるからこうなってるだけで。
そうです。
もうじゃあ、たまたまなんですね。
はい、
でも、ポリユリの力っていうのもあることはあるので、台風とか気圧は右と違う、北半球と南半球で逆だよ。
はい。
っていうのもあると。
そうですね。あと、北極から見たときに反時計回りに回ってますっていう言い方をしましたけど、
はあ、
それは理由があります。もともとお日様がぐるぐる回りますよね。それって
地球から見て、
地面から見て、
うんうん、
北半球で起こった文明が多いんで、
うん、
東から出て南を通って西に行きますよね。
はい。
だから、太陽って、なんとなく、左から出て前を通って右に行きますよね。
うん、うん。南側を向いた時には、そうですね。左側の、東から出て、南、正面、西。
で、影は逆に、西から北を通って東に行きますよね。
はい。
なので、そういう風に時間が進むような感じが北半球の人はしていて、だからそれが時計回りになったんで、北ってか北極側から見ると反時計回りに回ってるっていうのは、自明と言ったら変ですけど、そうなっちゃったのは仕方がないんです。
そっかそっか、太陽の動きをまあ時計に落とし込んだっていうとちょっと語弊はあるかもしれないけど、
時間の経過、
あ、そっか、日時計が一番初めは、
そうです、
そっか、それを見てると、いわゆるその時計回りっていう言葉の定義というか、それはそういうところから出てるから、まあ、結構言えば、その、それを、日時計ではなくもっと俯瞰してみると、反時計回りに動いてるからってい
うことなわけ
ですね。
地球が、北極が見ると反時計回りに動いてるから、
時計方向に、
北半球の人たちは時計回りは右回り、
うん、
になってるっていうのは仕方がないんです。
そうね、なんか言葉の定義の言葉のあやみたいな感じですけど、確かにそっか、太陽の動きからいろんなことが出てきたし、
はい、
日時計とか見るとそういう動きですもんね、
はい、という感じですね。はあ、
はい。
特に法則はなくて、表から見るか裏から見るかっていう話と、
うん、
向きは揃ってるようなのは、同じグループの中でたまたま同じ方向に回り始めて作られたからで、
はい。
金星は逆回りだし、銀河と太陽系も、同じ面ではなくて、 斜めで回っていますという感じです
ね。
う
ん、はーい。
はい。で、公転周期は、太陽からの距離で結構決まっているんですが、
うん、
法則でね。なんです、はい、自転は、どんなスピードでも構わないんで、
ほう。
惑星によって、自転周期って結構バラバラです。さっき言った金星みたいに1年と1日が同じぐらいなものもあれば、
うん、
地球みたいに360倍ぐらいのものもあれば、
うん、
なんだっけな、木星とかはどれをもって自転周期っていうかなかなか難しいんですけど、
うん、
ふわふわだからね、
うん、
でも、地球よりも早いぐらいで回ってるんじゃないか、違うな、でも、1年っていう公転周期に比べると結構早いはずです、確か。
そうか、公転だと結構ね、太陽系の周りを回るのに、太陽の周りを回るのに時間かかるけど、ね、地球は1年っていう時間に対して、1日でぐるっと1回転する日に比べると、結構ゴンゴン回ってるわけですね、木星とかでっかいやつは。
それはだから結構自由です。
自転周期は自由、公転周期は決まってる。決まってるとか決まっちゃう？
そうですね、太陽からの距離で決まっちゃう。
はい。
はい。という感じです。
はい。
はい。ということで、今日もお時間になってまいりました。
はい。
はい。皆さんメールありがとうございます。引き続き。
ありがとうございました。
送ってください。
よろしくお願いします。
はい。そんなエリカの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。励まし、感想、質問、などなど、何でも結構です。メールアドレス、lika@0438.jp、rika@0438.jp まで送ってください。また、そんないプロジェクトという、グループのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のサイトから、メッセージを送っていただくこともできます。sonnai理科の時間のアイコンがトップページにあるので、それをクリックしていただくと、メールフォームが見えますので、そこからも送ってください。また、sonnai.com からは、sonnai プロジェクトで配信している各番組、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんないビーズの時間などもお聞きいただけますし、その番組は YouTube での配信や、ポッドキャストアプリで視聴することもできますので、ぜひ聞いてみてください。また、Twitter での情報を発信もしておりますので、そんないプロジェクト、そんない P で探してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、2018年も始まりまして、
始まりましたか。
はい。またね、冒頭でも言いましたけど、みんなで科学館行くとかっていうのもやってもいいかななんて思うので。
うん。ぜひ、ぜひ、ぜひ。
いつ頃250回になるんだっけ？
え？だって今回
245
回。あと5回だから2月ぐらい？
250 回は2月の中旬ですね。
もう。
あ、でもな。
寒いっす。
季節変えますか。
うん。もうちょっと暖かくなってからにしましょう。
わかりました。ゆっくり考えます。
はい。
はい。で、また、
ね、
イベント実施するときには番組の方で告知しますので。
はい。
はい。お約束はできませんが、なんとなくやりたいなと思っております。
もし何かリクエストをこんなところでこういうことを、ダメ？
ていうか、リクエストを送っていただくのは構わないですけど、皆さんのリクエストに答えますっていうのはなかなか難しいなと思っているので。
ああ。
はい。
じゃあ、なんとなく、
は
い、なんとなくメールください。
送っていただくのは構いませんが、それに答えますとは言えません。
はーい。
はい。ということで、そんな理科の時間第245回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。